新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ、きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応、
桜川マキシムジャスト、
ビッグバッドボス黒原ハルクト、
千葉文化放送ひろしと、
ネオチラジオオスパフと
カグピーがお伝えしました。
ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
はい、おはようございます。
おはようございます。
腰痛いわ。腰治らんわ、寒うて。
何したん？
いやいや、ぎっくり腰やん。ぎっくり腰治らんわ、もう。
しゃあですね。
いや、しゃあないってな。歳やな。
日にちぐすりやさやさ。
長いっすけどね。
シップ貼って。
もうシップ貼ってますよ。シップあんたようけ、こうてきたよ、ほん
ま。見せんでええから。
いやいや、サロンシップ。美容のビデオとか。これとかさ、ボルタレンテープで。
なん
かあるんですよ、こういうのは。うん、ボルタレンを、まあ、シップにしたやつ。
聞くの？
まあまあ聞きますね。
歯痛かった方にパーッとったらな。
それは知らん。それは知らんけどね。まあいろいろ買いましたよ。なんやかんや
で。それは腰痛が収まりますか？
あ、やっぱり肩こりとかね、腰痛とか、やっぱりこう、うん、あれか？ひょっとしたら、プラシーボか？プラシーボやつか？
高そうなのあったから
治る。なんか治ったかなみたいな、あれかな。まあ、やたらに、年行くと。
うん、
薬代にかかる。
何言ってるかよくわかんない。
薬代にお金がかかるって言ってる。なんか昔、じいさんがよう薬局行きよったん、なんとなくわかるわ。ファーマシーっていうとこができた頃あったやん。よく一般的に。
ああ、え？ファーマシー？
うん、ファーマシー。何々ファーマシーとか言って。
長大薬局のこと？
まあ、そうじゃなくて、ちょっと洒落た薬屋さんが
ドラッグストアのことですかね。
ドラッグストア やねんけども、割とこう、こじんまりしたところで、はあはあ、薬局って昔は薬局って言ってたけど、はあ、そこは何々ファーマシーってこう名前がよう変わったのよ、言った時、はあはあ。あったんすよ、そういうことが。
戦後は。
戦後はな。まあ、そんな、まあ、そやからほれ、よくじいさんなんか、リポビタンデーだとかな。それを
こう、アニナミンだとか。
そう、ケースで買ってくるわけよ。はあ、そういうとこ行って。うちの親父も最近そうやけど、う
ん、最近
うちの親父はな、最近やっぱりそうになったけどな、うん、やたらリポディが多い、リポディのあれが、うん、まあそれはともかく、
うん、どうでもよろし
い。うん、まあ私はそうやって薬に金かけてるんや、うん、俺はね、
薬に頼ってるっていうね。
いや、金かけてんね、うん、お金使うてんね、うん、で君は、はい、ガチャやろ。
これは違うよ。
君はやたらガチャやんか。
そんなことない
し、ね、いや、何やかんやでもガチャや。
そんなことない、最近マシーネンとかですよ。
いや、マシーネンもあるけど、うん、せやけど、やったらめったらガチャガチャガチャガチャやってるや
ん。まあね、三つ子の魂いうやつですからね。
100まで、うん、うん。で、なんかあんた、ここに店広げられても困るんやけどさ、うん、何ですか？
空き缶入れ。
空き缶入れやけど、うん、これガチャですか？
これガチャなんかな。ガチャ、ね、ブラインドボックスかもしれませんね。
あ、ブラインドボックスね。うん。あ、多分、ランダム何買うたかんで、この空き缶入れ、自動販売機の横に、空き缶入れ。
うん、畳んでますわ、横にはね。
よくね。
うん。首がよく取れたんです
よ。いや、首が絶対蓋取れてるよね。うん、で、これをまあそういうブラインドボックスで売ってると。
そうですね。開けてね。
うん。これをな、うん、で、またこれを買うてくるやつがおると。
うん、そう。
なんで
形はおもろい思いません？
いや、まあおもろい、おもろい。
カメルスの宝刀みたいでしょ。
ああ、そう来るか。
すらすらとして。カエル、カエルさんの
顔みたいでしょ。まあ、蓋はカエル。いつも思うもん、俺。うん、目が二つ開いて
る。これ並んでるとカエルさんが並んでるから。
全体には見えるけどね。 まあそれはええわ、はあ、うん。でまあ、あの実用的なんかな。
何が？
あのこれいわゆる昔のファッション電話、
うん、ファッションフォン、
壁ファッションフォンってやつね、壁か、うん、壁にかけるやつな、うん、あのでよく玄関とのインターホンにもなったやつな、うん、でこれこれ
も、ね、うん、プッシュフォンね、
うん、プッシュフォンでね、でこれマグネットがついてひっつくわな、一応、でこれもガチャ
なんじゃないですかね。
これもガチャで買うてきたやろ。
これは、あの、どれもこれ、開けて買って、開けてるのがぶら下がって売ってたから買った。
ああ、そういうやつ売ってる
んや。1個も回してません、これ。
まあ、一緒やけどな、それやったら。
中身入れてるから大違い
ですよ。あの、よくほれ、ボックスでも売ってるやつやな。
そうそう。
あの、ガチャをもう袋に入れてる。
出して、そうそう、そうやつ。
で、もう一つね、ビールサーバー。う
ん、あの、このビールの樽ね。
樽ね。サーバーの下に入れる、あの、いわゆる、炭酸ガスとビールが入ったやつな。
そうそう。樽のやつです
か、ね、樽のやつね。うん、銀色。それは僕、うん、見たことあるお店で、その、そこに入れよう。
ええ形してるでしょ。
まあなぁ。あ、これはマグネットちゃうん、
これは違うんじゃないですか。何でもかんでもマグネット持ったら大間違いです。
すごいもん。これがまたあなたの無駄遣いやな。
ええー。あとアンテナとかね、
うん。あ、なるほど、そうか。みんな380円って書いてそうな。400円もあるやん。
そう。
いろいろね。ほんで、パラボラアンテナ。パラボラ。これはマグネットやね。
これ違う。別に単なる。
単なる置物、
うん、
で、これ、で、もう一つはヤギアンテナ。
ヤギアンテ
ナね。いわゆる昔の懐かしい、うん、あの屋根の上にあったアンテナ。
見えすぎちゃって怖いやつ。
そう、見えすぎちゃって困るのやつな。
あとね、最近電熱器のね、
電熱器
なんていうんやろ、あの、ほら。
ああ、ニクロム線をこう巻いたやつをこう。
あの、白いなんです。あの、うん、セラミックじゃないなんです
よ。まあ、外資ね。
うん。うんうんうん。で、あの、夜間とかや
ったり。夜間を。
うん。あんな売ってたりとかね。
ああ。うち未だにやってるから
ね。すごいの。
あるよ。
すごい
の。うちの洒落てるから、それが見えんように上に鉄板張ってるやつな
の。ああ、見えるから今ね。
ああ、あれね、昔容器あってんけどね。
あの、パナウェーブみたいなマーク。
そうそう、パナウェーブ。そうそうそう、あれ、渦巻いたやつね。
そうそうそう。うん、
あれ結構ありましたけどね、はい。あれ切れたらどうするか知ってる？
知らない、知らない。
あれプツンとニクロム線切れるんですよ。で、あれこう繋いどいてね、うん、で、あの、ね、熱入れてね、赤くなったところにね、うん、ガラス砕いてね、パラパラパラって溶かして火つけるの。
へ
おじいちゃんやりよったよ、そんなこと。
それはそれでそのカバーになるっていう。
まあカバー程度ですわ。接着剤じゃないけどね、いわゆるまあカバーになるっていう程度ですね。まあそういうこともやりよったけどね。しかし、これ、で、これをまあ、そんだけ買うてきたわけだ。
ええ、これね、
うん、
あの、何ちゅうんやろ
かな。
マシーネンとかね。
うん、マシーネンね。
とか、
とか。
ああいう感じで、こう、この形を生かして何かできんかなということをね、
あ
思ったわけですよ。
ああ、横山さんがよくやってたやつや、昔。はい、あの、ガチャガチャのボール。
とかね、
うん。うん。あれを使ってましたね。
例えばですよ。僕がね、もやもやもやーんと思ってるのはね、うん、あの、この間、プラウラー買ったじゃないですか。
プラウラーね。
あれって、両手空いてるじゃないですか。
はい。
だから、あれで、その、戦闘するというよりも、例えば衛星を設置するであるとかね。なんか、誘導ミサイルをなんか操作するとかね。みたいなことになんかそういうね、使いから、あれは偵察衛星を設置するのとかね。例えばそれでアンテナ使えるじゃないかとか、
うん。使えるよね。
なんかこれってなんかロケットなんか使えるんじゃないかなとか。
使えるよね。
というふうなことを。
そうやね。
つらつら思ってみた。
なるほどね。まあ横山さんはヤクルトの瓶まで使うからね。
そうでしょ。そういうやつ、そういうやつ。
なるほどね。わかります。
なかなか、
でも結構ほんま、あれやね、あの、100均でね、付け爪って売ってるやん。
はいはいはいはい。
横山さん、あれを、いわゆる、
腰身のにね。
腰身のとか、
膝当て
とか、ね。膝当てとかに使ってはりますからね。結構100均でいろいろ、まあ、あの、考えによっちゃ、
うん、
なんかできるもんがある、そうですね。僕もダイソー行ったら、しばらくおるけどな。あんまり買えない人はねえけど、なんかいらんもんでも買うてもらうから。なんか、
100円やからええか
って。なんか、いや、うん、100円やからええかっていうもん、なんかこれ使えそうやなっていう、漠然としたあれだけで。まあ言い訳やけどね。う
ん、放送システムおばあちゃんみたいなもんする。
まあそんなとこですかね。まあそれで、まあこれはなんやかんやに使えるかもしれないと。いうことで買ってきたわけですね。
なんとなく買ってみましたということですね。アンテナ、パラボラアンテナって捨てるとこないじゃないですか。ね、
そうですね。
何につけ使いそうじゃないですか。
まあ、そう言われりゃそうかもしれへんけどね。
これにキャサペラスけど、マーカレットパークですよ。
名最終ですな。
うん、うん、
うん、うん。ゴジラ相手にしてください、ほんだら。これ、ヤギアンテナってさ、このまま野戦に使えそうやな。飛行機の先にこれつけたらできるわな。これ3本か4本、バンバンバンつけといたらもう野戦やもんな。まあ、ヤギアンテナは分からんでもないですけどね、実際ついてんねんから、先端に。まあ、これはまあ納得する。
ゼータガンダムの頭につけてもいいんですよ。
まあ、せっかくこの、空き缶のゴミ箱とそのビールサーバーは、まあまあまあ、ちょっと考えるとこあるよね。
この縁のね、この取っ手のところ、
はあ、
なかなか気持ちいいじゃないですか。
気持ちいいですか。
うん、色描いてなんかここにノズルでもつけようもんな
ら、ああああ、そういうことね。
ね、なんかエンジンっぽく見えないからっていう、いうふうなことをふらっと思ったんで買ってみました。
まあこれせやけど、こうこのままこっち吹き出し口でも使えるよね。
そうでしょ。
なんかジェットのなんか吹き出し口みたいな。まあ考えてほんだら。
考えるのは考える。
うん、考えるのは。
やるかどうかは別に。
でも、まあ、俺ドロメザでだいぶ気を良くしてるからな、最近君が。うん、
調子こいてますから
、ね。調子こいてるからな。うん。で、なんだ、うん、また無駄遣いしたんやろ、
これ。いろいろしました。はい。
いろいろね。
はい。
これマクロス。
ね。
VF25G。
メサイアね。
メサイア、
バルキリ。フロンティアのやつですね。
あ、フロンティアのやつね。うん、これがね、2009年って書いてますが。
2009年です
って。2009年です。
12年前ですって。
うん、12年前ですな。ね、うん。で、これを、あれか、安売りで買ってきたんやな。
セコハン屋行ってね。
セコハン屋ね、
うん。うん。これがね、もう。
駿河屋やろ？
じゃない。
ちゃうの？また別か。
いろいろあるんです
よ。いろいろあるんやね。
これが前から欲しかったんですよ。
はい。
クランクラン板バルキリ
ー。板バルキリーね。
うんうんうん。定価が5200円も仕上がるんですね、これ、ね。
5200円な、これ。
うん、もうずっと指くわえてほしいな、欲しいなって思ってたんですけど。
あ、マクロス2007年やて。それは2年後にできてるんや、これ。
そういうことですかね。
かなり古いな、ほんなマクロス。
かなり古いですわ。
はぁ。古いですな。
ね、5200円も払えるか、言う
と。あなた、見てたんか、一応。
何
を？フロンティア。
見てますよ、全部。
見てた。そうだね。うん、で、これが中、このシールがついて5000何本。
そう、デカールとね。
デカールとシールがついて5000何本、で、なかったら、
まあ、ね、3000か4000
円。3000か4000円。まあ、シールがついてない価格で買えたようなもんやと。
そういうことですね。
ね。ね。シール代得したなっていうこと
です
ね。
そうです。
で、これを、その、十何年間思い続けて。
そうそう。
で、やっと見つけて。
そうそう。いや、なかなかね、その、2割か3割か、3割ぐらい攻めて、取らんかなと思ってね。
うん、
どうせ、こんなもん売れ残るから、
うん、
そのうちそういうことになってくるだよ、思ったら、いつの間にか見えなくなってしまってね。
まあ、見えんわな、これ、そら。
まずいと思ってたわけですよ。
そら、12年前やったら、もうないわ。
だからね、ひとまたま。
今、興味二深しいからね。
たまたまね、
うん、
安売りしとったから、
うん、
俺を待っていてくれてたのかということでね。
待っとってね、はい。で、まあ、これは普通に、まあ、これも、なんで、色プラで、パチ組。
それなりに色プラで、うん、パチ組のはずです
けど、ね。パチ組はパチ組みたいな。
めちゃくちゃパーツ多いです
よね。まあ、多そうやけどね。
完全変形しますから
ね。完全変形やからね。うん、これ、バトロイドからあれになると。
そうです
。うん。で、まあ、それ、ただ、あれやね、要するにクラのシールが欲しかったよね。
そうそう。クラバルキリー見たかったっていう。
作らへんやろ、どうせ。
頑張りますよね。
大まかいな。
10年以内、
ね。10年以内ね。頼ますわ、ほんまに。まあ、懐かしいっちゃ懐かしいな、これ。まあ、
ね、
まあ、マクロスもほんまフロンティアまでやったもんな。
それ以降僕も見てませんね。
もう僕、それ、あと何やったっけ、デルタか。
見てたでしょ？
もうがっかり。いや、見てました、最後まで見たけど。
うん、
ええー、って思うのもな、ラスト。まあ、それ言わへんけど。
うん、
ええー、って。うん、そら、あかんわっていうだけ。
うん
うん、まあ、そんなんで、まあ、これはせやけど、まあ、変形別に僕は1000でもいいと思うんですけどね。
まあまあ、できたらファイター体験で見てます。
うん、ファイター、やっぱりファイターが一番かっこいい。確かに、これも30。31ページまで。
そう。
ねえ、長閉じの。
できてからがまた地獄っていうね。このでかいデカール貼らない感じですからね。
これを全部、ねえ、破らんように貼ってください。
そうですよ。
何これナイフがついてるの？
そうそう。
はい、ナイフ？なんで？
コンバットナイフが
ついてる。あ、コンバットナイフ、これ、ここで格納できるんや。
そうそう。
あははは。へぇー。 しかし、このロボット体型ってブサイクやな。つくつく思うわ。なんでやろな、これ。なんでも、うまいわ。
おいらも、まあ、これは、よう頑張ってるもちゃいますか。両立してる思いますけどね。
かなぁ。まあ、これ頑張ってくださいね、ほんだらね。で、あと何や。え？ダロルド？ダロルドこの前言うたやつか。
言いましたっけね。
赤いからどうのこのやつな。で、これもなんか持ったも、トリセツだけ持ってきたってなんか考えてんの？
一応なんか、
空と、
この、
真っ赤な色も、色だけじゃあれだなって。
うん、そうね。
うん。
色気を出しちゃいますね。
なんだかんだ考えてるわけやね。
ミランガルっていう手はあるんですけど、もうすでにみんなやってるし、それもつまらんなとか。
あ、迷彩？青と白のね、赤に、なんか、ちょっと僕もさっき、画像見せてもだけど、結構いてはる
よ、ね。かっこいいでしょ、作ってる人も多いんですよ。やっぱかっこいいからね。
じゃあ、やっぱりそういう人がしてるから、やっぱやらないと。
やめた。
やめたと。で、まあ、ちょっと考えとくかと。
そうですね。
いうことで。
はい。まあ、いつになるかわかりませんけ
ど、ね。まあ、それは楽しみに置いとくわ。
はい。
またね。どうせアンドロメダのデカール使うんやろ。
せっかくね、デラックスありますからね。
使うんでしょ、まあね、頑張ってくださいな。
あとは、ちょっとなんですか、基本にも忠実に言うところで、こんなもんか
ね。いや、これ、前買うたやん。
どこ買ってんの？
エース列伝って何本か買うてるやん。
飛燕は初めて。
あ、飛燕初めてか。
はい。五色戦が。
あ、五色戦だけやったっけ、なんかあなた用件買って
る。排気タービンですね。
あ、排気タービン、そうそう、521。512？ 52？
知らん。
ポッケやろ。あれはまだ別か、ポッケウルフの。
これね、これなんですよ。
これなんですって言われたって分かりませんが。
迷彩デカール。
迷彩デカール。
ラッピング状態。
あははははは。あ、なるほど。この、なんていうんですか、
飛燕のややこしい。
ややこしい。はやぶさもそうやね。こういう。
斑点ね。
斑点ね。緑の、シルバーに緑のこの点点点点とする、迷彩のデカールが、
はい。
性格でかいな。
でかいでかい。
これ貼れる？
主翼丸ごとでしょ。
主翼丸ご
と。胴体丸ごと左右でしょ。
側面丸ごとでしょ。
うん。
あとまあちょっと尾翼とかあの辺もあれみたい
なね。多分このフィレットでしょ。
あ、フィレットか。
あとは機体下部のラジエーターの左右とかね。
あ、下のラジエーターにも貼るのこれ。
うん。でね。
あれ、これで兵隊さんついてる。
一応ね、こういう風景も作れると。整備風景ね。
あ、整備風景、
ね。脚立やないや
つ、ね。脚立がついてますな。脚立いうか。
脚立。ね、
なるほど、なるほど。
でですよ。ところがね、このね、製作見本、デカル使ってねえじゃんって話なんですよ。
塗装してんのよな。ええやん、偉いやん。
じゃあ、製品使えよ。
じゃあ、やっぱり嫌やったんちゃう。私がこの青島のも古いよな。
ちょっと古いですね。
これも古いよな。
背がよりは新しいっていうね。
あ、そうかな。ちょっと待って、何年かな。書いてないか。書いてないか、これ。どっかに。難しいね。でもこのエース列伝でも結構古いと思うんやけどな。あ、ちょっと色が明るいね。まあまあまあ、あれ。フィルタリングかけたら、落ち着くかもしれない。
フィルタリング。
フィルタリングかけたらね、いいかもしれませんね。んで、え？あ、他にも日の丸もちゃんと。
もちろんあります。
識別のオレンジも
ありますね。まあ、あります。そうでもあります。春順番間違いない。まあ大変ですね。結構細かいです、
ね。細かいね。あ、赤と白がある。
日の丸ね。
いやいやいやいや。識別体、なんでやろう。
赤と黄色ね。
あ、ごめん、赤と黄色ね。ごめんなさい。赤と黄色がありますが、なんででしょうね。赤があったのかな、やっぱり。舞台によってはそうだったんですかね。え、ちょっと待って、春やつ、あ、これか。
このボックスは出れば赤いですね。
あ、ほんまいや。いや、黄色いで。
黄色い？これ
黄色い、黄色い。
さあ、
黄色い。
赤でしょ、これは。
黄色。なんだろうな。まあ、とにかくこの辺の、これ244舞台やな、これは。多分、ごめん。24号って何か。
二人分作れるんですな。
そういうことか。あ、 そうみたいですな。
青線と赤線が違う、ね。
青線と赤線がありますから、2基分。ほんなら、あれか。違うのを買うてきて貼ったらいいんやな。冷えん。しかし、相変わらず、あれやな、このコクピットややこしいな。
ねえ、見え
んくせ、
ね、
見えへんのにな、ね、これ、鳥かご型やんな、いわゆる。俗に言う。
先にこまんと中入れられへんじゃんすね。
そうそう。
ちゃんとエンジン回すね。
お、エンジン真面目に売ってますね、これ。
まあ、それで整備風景作れる、ね。
あ、そうかそうか。なるほど、なるほど。ほんで、この、なんていうんですか、いわゆるこの、仙台言わへんな。
脚立。
脚立いうんかな。
馬っつうんですか。
馬ですかね。うん。がついてて、ね、整備兵も3人、パイロットも1体。うん、ご苦労さんやな、これ。で、なんぼこれ。
これは、定款で、
1600円ぐらいやろ
?1800 円。
800円、うん。で、これも定価で買った。
これは定価で買った、
ね。あ、2016年ですね。うん、
そんな古く
ない。あ、そんな古ないんか。5年前。おそうか、エースレッツでってもっと古い思ってたけど、意外とそんなこともないんやね。
中にほら、あの、新谷薫が漫画描いてるってちょっと古いでしょ。
ああ、そうですね。
これ、そういうの全然ない
から。ないんか。
うん。
でも、サイドに一応新谷薫ってサイン入ってるで、
もう。これはね、このマークはそのまま使い回してる。
うん、ああ、なるほど。そういうことか。あ、やっぱり244部隊や。
うん、うん、うん。
な。これ244部隊が有名やもんな、ヒエンは。
そうなんですか。
うん。大体、まあ僕も飛燕何回か作ったら、大体244部隊やもんね。うん、この、あの、尾翼が赤いの。
はいはい、派手なやつ
ね。派手なやつね。まあ、そこが大体有名やもんね。一応、あの、程度防衛やったからね。
まあ、緑一色のやつは、うん、ちょっと今し人気がない。
緑一色？
うん。
飛燕の？うん。飛燕の緑一色ってあった。
ありますやん。
あったっけかな、
うん。緑一色で、クローバーが確かついと
った。ああ、あったね。ああ、そうか。ありました、ありました。クローバー、緑のクローバー。
ええ。
うんうん。あ、あるんで、カールもどっかにあるわ、確かに。うん。まあ僕はほとんど長谷川ですからね。青島はあんま作らへんから。でも、なんかな、ほんまにあの、僕も飛燕、あれ、あの、かっこええな思っとったけど、なんかあの、かわすぎのあれ、実物見てから、どうも、え、こんなんっていう、もう、ギャップがすごかったね。でこぼこやし、まあね、ボコボコやし、うんうん、
手作り感満載です、
ね。まあ手作りやけどさ、すっごいなと思うのも実物の飛行機ってこんなにひどいの、ひどいっていうか、あのまあ確かにひどかったよな、リベットボコボコやし、ほんでうねってるしさ、うん、おと思ったなあれは、うん、ってこうなんか思ってたんと違うみたいな、ちょっとこう少年が実なんか現実見て、思ってたのとちゃう。うん。この気持ちわかる？うん。なあ。うん。時って残酷。だってこのさ、この下のラジエーターあるやんか。はいはい、あそこ見たけど、ボコボコやったしな。で、間に敷居が入っとったけど、あれ僕、うねってたからな。薄いね。ほんまに何ミリかな、あれ。うん。
手で簡単に曲がれそうな
感じ、ね。ほんま簡単に曲がれそうなあれやったしね。ボコボコやん、思って。まっすぐピシーッとこう、サンガ入ってるんか、またサンガぐにゃぐにゃやしさ。で、箱自体もこう、歪んでるっていうか、ボコボコやったしさ。こんなもんなんやなぁと思って。しかし、これで戦うのは、どんだけ怖いかなと思うもんな。なんかガッチリね、ビシッとしてる。だから今のジェット機見たら、なんかこう、戦うっていう感じ。戦ってる言うても、なんかそう、なんか乗り込んでもなんかあれやけど、あれに乗り込んで、これで飛んで戦うのって思ったら、うん、なんかかわいそうになってくるよな、ほんま。
でもそれはね、後世の人間が言うからであってね。
まあまあもちろんそう
や。当時はこれですごかったんだから。
まあそれは当時は、
それ
は、だから今のさ、今のジェット機だってさ、もうこれが50年後、100年後になったら、うん、チャッチンとか言うかもしれんよな。
翼で飛んでるで、み
たいな。翼、そうやな、翼があるでとから、うん言うかも。
飛行機ないと飛ばれへんのこいつ。
まあ、その辺言うてるかもしれへんもんな、ほんま。
知らんけど。
もう戦車見たって、え、この戦車飛ばへんのとか言って。ごめんなさい。はい、まあ、そういうことで。で、またこれを見つけてきたと。
そうですね。
どっかで。
どっかで。菊水模型やけど。
あ、そう。菊水行ったんや。久しぶりに。
なんとなく行ってみたら。
おばちゃん元気やった？
行きよった。
うん。そうでか。まあ、
まあ、これは早口に作ろうと思います。
あと、はい、確かにでも、うん、このエースレスデン、 上司にもあるけど、期限ないからな。
期限ないでしょ。
期限ないね。絶対家なんてないもん。なかなかね、ご意識せんとかあればっかりよ。これはね、まだ何本かあった。
緑の期限は見たかな。
いや、ない。
あった。
見た。あった、うん、上司ね。
いや、山田
や。山田やろな。うん、そうですか。
うん、全身デカールをちょっとなんとか、
うん、やってみんな
攻略してみたいと思
いますね。怖いもん知らず、うん、うん、まあ頑張れよ、うん、
デカールっちゅうことでね、うん、中では告げましたけど、
うん、
あの例の動画ですよ、ミスター吉川さんが教えてくれた、
あーはー
はーはー、ツイッターで、
はいはいはい、
あれ面白かったですね。
あ、なかなかね、
勉強になりますね。
勉強になりますね、あれはなかなかね。
ちゃんと素材とか、うん、そういう科学的なことをちゃんと踏まえて話して。
なんとか人命知るなんとかって言ってたけど、
う
ん
う
ん、
踏まえて話して
くれる。踏まえて、
非常に勉強になりますね、うん、あれは。
さすが初代やね、うん。
初代ガンプラオでした。
初代ガンプラオですよ、
うんうん。ぜひあれはもうご覧いただきたいですね。うん、皆さんもね、
うん。
こんな聞いてる場合ないですよ。
いやいやいやいや。いやいや、それでどうてももう最近は不人気やねんから。
不人気なの？
不人気やで、うちは最近。
うん。ああ、競合他社が出てる
から。出てるから、もう最近あかんねんから、うん、もうここほんまあれやで、あの、マンネリを打破せなあかんなと。
うん、それ分かってたらなんで腰痛の話をするのかね。
いや、痛いねん、もう。
知らんわい。
痛いねん。
知らんわい。
もう何に
も。哀れを誘うな。
いや、哀れを誘いたいけどな。もう誰も哀れに思ってくれへんからな。
諦め
よ。余計にな、もう。
諦め。
もう情けないやら、悲しいやら、もうほんまに。まあそんなこんなでな。何のために一周休んで分からへんから、ほんまに。まあそんなこともカットしてやら。ちょっとおしゃかってこいや、もう。
来てるわ。
うん。ロケットモデ
ル。For beautiful modeling life。ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド。それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注い込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
ああ、はっはっはっ、山よい、カレー好き、
悩みを申すがよい。
あ、松尾
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、どうぞ。
はい、ご苦労ご苦労。まあ、そんなわけで、ありがたいことに、
はい、
お便りもいついただいております
。見捨てられていない。
まだ見捨てられてない。
天は我を見放ず。
うん。ということで、
はい、
電話コイルさんですね。
はい、ありがとうございます。
ガンプラジオの皆様は収録お疲れ様でした。
ありがとうございます。
アシェットの、
はい、
宇宙戦艦ヤマトを作る第2弾、
はい、
350分の1アンドロメダが発表されました。
それないよな。
アシェットの公式 YouTube で、
はい、
告知映像が上がってますが、うん、個人的には130センチ、
うん、
てんてんてん、でかいっすね、うん、よりもアンドロメダのロケットアンカー初めて見たわって、
うんうんうん、
ああ、バシャーン飛ぶやつな。
そうそうそう、
はははあれ、ほんまやな。ひょっとして山の実スペシャルが使ったんかが一番の見どころでした。以上です、うん、ということで。
ねえ、困ったもんですよね。
山の実さんの。
めっちゃ欲しい。どうしよう。
アンドロメダよね。
欲しいな、1メートルってな、あんた。
1メートル30。
小学生より。
ヤマトよりもでかいもんな、当然。
小学生よりでかいね。
いや、そうやな。まあ、ヤマトはだいたい1メーターでしょ？
ぐらいかな。
ぐらいでしょ？うん。まあ、インパラさんの、もう。
ヤマトもね。
ヤマトもあと8回。ね。あと8回って言ってたから。
やっと一桁になりましたもんね。うん。いやー、アンドロメダか、かなり迷うな、これは本当に。
でも、100回やろ？
100回でしょ。
で、だから30万か、大方。
30万 ?2000 ぐらいでしょ、あれ1個。
そうか。
うん。
それで20万。
20万ちょっと。考えるよなぁ。もうね、一生に一度はあれ作っときたいという野望はありますけどね、あのシリーズは。
野望。
果ての野望が。
果ての野望が。
ディアゴスティのあれを一度全部作ってみたいというね。
あ、ディアゴスティーニかアシェットかなんかは一回作ってみたいっていう。
そうそう、一度男と生まれたからには。
いや、そうか。どう出すかね。
アンドロメダなんか出すもんな、困ったもんやな。
でもまあ、アンドロメダはだけど出すもんないでも出るやろな。
いや。
だってまだヤマト終わってないし。
終わってないけどね。
終わってないし、まだ山場はあるやろうし。
あるかもしらん。いや、あ、もうアンドロメダは出るんでしょうよ。
まあ、そうやけど、うん。それでも、一応まだね、うん。2202はまだ終わってませんからね。
は？
うん。
終わってます
よ。あ、もう終わったのか。
何言うてるんですか。何寝言言うてるんですか、うん。
ごめんなさい。僕の中では終わってません。
見てない、あなたがまだ見てないというだけでしょう。
です。すいません。
おち言うたろうか。
いや、言わんでは。いや、加藤が聞いたんだけどな。
あ、言うたろか。最後どうなるか言うたろか。
もう言わないです。まあ、そんなこんなで、うん、ちょっと僕、腰痛めてる間に、アーマーモデリングをね、ちょっと呼んでたんですよ。
あ、僕が買ってきてあげたやつね。
うるさい。で、というのは、カタカナ技法ってね、いう、結局、はい、ごめんなさい、これええかな、今日言うて。
うん、
まあ、いわゆる戦車の、
はい、
戦車、いろいろ技法がありますと。カタカナ技法がね。うんうん、ほんで、これをね、11の項目に分けてるわけですよ。
うん、
ほんで、まあ、結局、ウェザリングとか、うん、ピンウォッシュだとか、うん、ほら、カタカナ避けてる、チッピングだとか。うんうん、で、これをまあ、11章で、うん、あと書いてるんですけども、うん、まあ、ちょっと最初からいきますね。まあ、最初はさっと、まあ、まあ、普通今までは大体エアブラシがやっぱメインになってんねんけど、
はい、
カラーモジュレーションとかちょっと置いて、あと、フィルタリングならなかんだって、ほとんどみんないわゆる筆いうか、ウェザリングやから、筆で塗っていくっていうのが多いんですよね。うん、で、こう、ちょっと面白いことが書いてありましてですね、僕もこう聞かれたらどう答えていいのかなっていうところがあったんですけど、うんうん、墨入れと、
はい、
ピンウォッシュって、どう違うんやと、
うん。
結局、溝の中に入れていくじゃないかと。
まあね。
うん。で、まあ、これでここちょっと書いてるんですけどね。うん、模型のくぼみに、暗い色を流す技法を、
はい、
まあ、皆さんは何と呼んでいるだろうかと、
うん。
で、数多くの海外製品が流通し始めた数年前あたりから、うん、墨入れより、ピン押しという呼び方が多くなっているようだが、うん、
はい、
まあ、前述したように、基本的にはどちらもモールドに暗い色を流す方法で違いはないと。
うんうんうん、
ただ昔から国内で言われる墨入れは、うん、モールドの隅々まで、黒または焦げ茶を使って、
うん、
イラストで言うところの、主線ですね、うん。輪郭線、過去輪郭線のようにしっかりと流し込む技法のことを言うと。
うん、
で、一方、ピンウォッシュは、うん、使う色も様々で、
はい、
塗料はモールドに均一に流すのではなく、出ているに、陰影を書き込むように濃淡をつけながら行うと、
うん。
まあ、どちらが良いというわけではないが、各国の目指す、作風で選びたいと。
うん
うん、まあ、そう言われてみたらそうなんかなっていう感じね。
うん、
確かに石やからね、溝の中に、なんていうか、流し込むっていう感じです。うん、まあ、そういうことも書いてくれてるわけですよ。
はいはい。
こういう、ちょっとど、疑問なところね。
うん、素朴な
疑問、ね。素朴な疑問なんですよ。はいはい、まあ言われてみればそうなんかなって思うんですよね。うん、ほんで、あとは、まあ、チッピングですね。
はい。
で、あ、
落ち着いて
ごめん、
落ち着いてね。
ごめん、最初からいきますわね。
落ち着いてね。
まあ、うん、ごめんね。まあ、カラーモジュレーションは、これはまあ、もう言わんでもええと思うんやけど、うん、まあ、影になると濃く、うん、で、上に光に当たるとか、色薄くとかっていうね。
水平と垂直で色を変えてみる
て、ね、色を変えていくってやつですね。まあ、これが、2番目なんですよ。最初は、下準備っていうのは、いわゆるサフェイサフケっていうことを書いてるってやつやね、これ。
うん、
もうそれだけなんです。で、あとはもうカラーモジュレーションっていうのがあって、
うん、
で、3番目に、
その、いろんな技法を使って、うん、作例のこのタイガー戦車を完成させていくというのを順を追って、
まあ、
各技法を説明するということをしてるわけですね。
うん、してるんですよね。
はい。
で、あと、まあ、それから次がフィルタリング。
はい。
で、まあ、これを、いわゆる、全体的に色を均一にするっていうことですよね。
うん、
フィルタリングっていうのはね、うん。効果としては、色調の統一って書いてますね。
そうですね。
ほんで、基本色に、深みを出す、
うん。
で、立体感のさらなる強調って書いてますね。うん、これ、フィルタリングもね、
うんうん。一種のスミレに近いとこありますもんね、それも。どうしても入る。どうしても入ります
からね。まあ、入るわね、うん。細かいところにも入っちゃうけど。でも、まあ、これはもう全体的に塗ってしまうからね、結局。フィルタリングは一色で。まあ一色だけとは限らへんけどね。うん、まあ、細かいかとは言いませんけど、うん、買っていただかなきゃいけないので。
ぜひ。これ、ね、カリスマンで要点をおっしゃっていただき
ます。要点を言いますね。で、次は OVM の塗装っていうのね。はい、
うん、
これ OVM って車載工具ですよね。
うん、
で、これは、まあここ面白いのはね、やっと最近本にでなったんかなっていうのがあってね。
うん、
小さくて塗りにくい OVM を簡単に塗る方法ってどれにするか言ったら、とにかく小さいパーツは、
うん、
重なりや、溜まったところに、奥まったところに設置されると OVM の塗装は、難儀すると、
うん。
ならば、いっそのこと、別で塗ってみたらどうだろう。
うん、
別塗りすればドライブラシやし、ピグメントも、そつなく、難なく、
うん、
施せるし、
うん、
本体の基本塗装も楽になるって書いてある。
うん、
要するに、塗ってから貼れって。
普通やん。
せ、普通やで、普通やで、今更これ書いてんねん。だから、塗ってから貼ったらええって書いてるわ
け。いや、逆に言うと、もう、とっととくっつけた文字が世の中に多いということですね、FV モデルに。
そういうことなんかな。
わざわざ言うってこと
は。言うってことは、そうなんかな、うん。これトラブルシューティングって書いてるところにね、
うん、
書いてるんで、そうなんかな。
だって今までその筆でね、貼り付けたように塗る人が、モデラーさん、記事を見てじゃないですか。
まあまあ、
大概。すごいねって言うてます
よ、ね。まあ、大概そうですけどね。
だから、うん、やっぱ大概言うてるじゃないですか。
もう大概のプロの人は、全部貼ってから一気にサブ置いてるからね。うん、全部貼って。
まあ、案外、だから、プロ以外の人もそうしてる人が多いことじゃないんですか。それはつまり。
そうなんかな。
そういう思わざるを得ないですが。
うん。そうなんですね。
うん。うん、
まあ、そこが、やっぱり意外と真面目にそういうことをやってる人がおるかなと思ったんですけどね。
後付けしかし やる気ならんすよね。
いや、だからそうよ。僕昔からそうやったからね。うん、で、もう一つトラブルシューティングで、このピンウォッシュの方なんですけどね。
は
あ、5番目ですけどね。うん、ピンウォッシュはザラザラした艶消しの塗装面が苦手って書いてあるね。
うん、
結局ザラザラした
ところは
広がっちゃって取れないよっていうだけのことを言うとるんですけどね。うんう
ん、そんだけ？
うん。それからグロスか半ツヤの塗装にしてから入れてしまえと。それから、まあ、ツヤ消し
精
度ということですね。うん、まあ、ピンウォッシュもだからディティールの強調とかね、
うん、
作品にまた精密感を与えるとかね、
うん、
形を明確にするとか書いてるんですけど、
ね。さっきおっしゃった通りですね。
うん、その通りなんですかね。まあ、これピンウォッシュ。で、まあ、これが大体ここまでがあれなんですけど、次からが、チッピングですね。
うん、
いわゆる剥がれた塗装から除く下地を表現することで、
うん、
プラスチックに金属感を生むって感じ。
うん、ハゲチョロってやつですか、いわゆ
る。ハゲチョロなんですけど、
うん、
これもね、
チッピングとハゲチョロの違いは何なんです
か？え？
チッピングとハゲチョロの違いは何なんですか？
いや、
墨入れとピンウォッシュの違いを教えてもらいましたけど。
それ書いてません。それ書いてません。というのはですね、
はい、
まあ、チッピングには、いわゆる、擦り取るっていうことなんですけど、
うん、
ここではですね、二通り書いてましてですね、うん、シリコンバリアを使ったチッピング。
シリコン何？
シリコンバリアっていうのを売っとるんですよ。
は
要するにあの理系剤ですね。
あのあれですか、あの
肩から外すとき
に、あの整髪料を使って読んでやってましたでしょ、うん、
いやそれ次に、
それとはまた別シリコンバリアとまた別なの、
うん、シリコンバリアっていうのはね、うん、あのいわゆるレジンキットを剥がしやすくするために、うん、最初に金型に塗っとくやつ、
ね、はいはい、
でそれを塗っといて、うん、やっぱりそこで剥がすっていう、うん、後から、うん、それを塗っといてから上から塗って、うん、あの下地を塗って、うん、で上の塗装を塗る前にそれを塗って、うん、あの塗装すると、うん、で剥がすと、うん、これはあのいわゆるシンナーで剥がすっていうことね。
下地と上の色でどんな色ですか、洗車なんかで。
いや例えばだからあの錆止めみたいなオキサイドレッドとか、あるいはまあ茶色だったとか、シルバーでもいいんやけどね、うん、だから大体今ほれ戦車で使うのオキサイドレッドっていうの多いやんか、うんうん、いわゆる錆止めを塗って実写みたいに、うん、赤いね、はいはい、でそれから塗装していくと。
なるほど、
ね、それは明細にしようが何しようが、うん、あの それが出てくると、うん、それだとかね、
ま
あ、
だいぶ使い込んでる表現、
まあ表現もあるし、うん、でまあヘアスプレーを、うん、剥がし液を使ったっていうね、ヘアスプレー剥がし液っていうのがあって、うん、で逆に今度マテリアルで使い分ける他のチッピングっていうのは、はい、今度は施す方ですな、うん、だから塗っていく、
剥がすんじゃなく
て、剥がすんじゃなくて剥げたように塗っていくとかね、うん、まあそういうことも書いております。
ドライブラシであるとか、
まあそうですね、
ペンストフでちょっと足していくとか、うん、スポンジ使うとかやつ、
スポンジ使うとかね、でこう竹串でこすって取るとか、ね、こすって取るとかね、
さっきのやつとちょっと近い感じ、
うん、近い感じやね。だからまあヘアスプレーだとか、剥がしすぎたら逆チッピングでリカバリーするとか、うんうんうんうん、また濡れっていうことでね、うんうん、まあそういうこと。ほんであと油彩を使うとかね。
油彩は何に使うんですか。
やっぱりチッピングに使う、剥げたように書き込んで
描く方ね、
うん、絵描く方でね描くとかね。
なんで油彩がいいんですか。
結局あの拭き取れるからでしょ。やはりあの同じ、
うん、修正しやすい、
しやすいからですね、うん、まあ、そんなことを書いております。これ長いでね、まだ 7番目なんでね、うん、あの時間大丈夫か、あもう40分で、ストリーキングちゃうよ、裸で走るストリーキングちゃうよ、ストリーキング、ごめんなさいね、僕言いたかったんやけど、ストリーキングってね、僕ら若い頃に流行ったからね。
流行った、やった、
やってない
。流行った言うとったやんか。
いや、流行ったけどやらへんわ。何でも流行ったらやるもんちゃうわよ。
そうした
ら、
あんた。
私が二十歳ぐらいの時ですね、あのストリーキングっていうのは。
ジャストやないですか。
ジャストなんですよ。あの頃にね、ほんま裸で走って。ヌーディスト村っていうのはね、日本で有名になったもん、その頃ですよ。大体。まあ、それはともかく。
何でも乗っていくでしょう。
で、まあ、ストリーキングとは、
はい、ストリーキングな。
うん。垂直面に表情をつけると。使用感の演出、サビや、うん、誇りを強調させるって書いてある。要するに雨だれですね、ストレーキングっていうのはね。うんうんうん、だから縦面に、まあ汚れだとか雨だれだとかを書いていくと、うん。で、最近はストレーキング用のギザギザの、あの、
筆
も売ってるよっていうこと、うんうん、あの、そつなく宣伝も書いてますけど、ね、はい、で、まあこれは、まあ大体、あの、そういう雨だれだから縦ですのっていうことですね。うん、これ7番。で、8番目急ぎます。うん、サビ表現。誰にも分かりやすく、うん、作品に簡単に色彩を与えることができると書いてますので、うんうん、作品に彩りを与えて分かりやすいリアル感とチッピングの劣化や時間経過を演出書いてますな、うんうん、まあサビもチッピングに近いですよね、うん、あの塗料が今度サビて浮いてきてするわけやから、うんうん、まあその方法も結局はこれは塗る方向、うん、ほとんど、うん、
まあ、それ
は水、ね、うん、水性で最近エナメル塗装のサビとか打っとうからね、うん、で、あとはまあ、それぞれ、いろいろマテリアル、アクリルとか、ピグメントとか、いろいろありますよってことです、
ね、
う
ん。まあ、なすりつけるやつから、
ね。まあ、なすりつけるやつから、いろいろですね。
ミスターベタリングレギュットではありますもんね。
ありますからね。で、今度は車体下部のウェザリングって書いてます、ね。いわゆる、天輪をつける前。うん、つける前に、うん、先にもうそこに泥を塗っとけと。うん、まあ当たり前やけどね、天輪、
え？後からできませんか
な？後からできんからね、先につける前に、うん、いわゆる何て言うんですか、パステルね、うん、粉、うん、あるいはほんまに砂、
うん、
でそういうものをなすくいつけて、ほんま、うん、そういうのが最近売ってるみたいですね、うん、マテリアルがね、
うんうん、
まあそんなんをなすくりつけるとか、
ここまでやったことあります？
いや、ない。ない。ここまで来たのはしたくないんで。うん、 あの砂とかあれはないですね。ほんまに色だけですね。まあ、あのキャタピラぐらいやったらちょっとね、
まあね、
ありますけどね、あんまり見えへんからとかそういうとこもあるんやけど、
タイガー選手って余計ね、でかいから天輪が見えにくそうなもんですよ。
あんまりやらへんけどね、
まあそこをするっていうのがリアリティです、
ね、まあリアリティですよね、まあこれほんまにまああの作例は確かにプロがやってるんですごいんですけど、まあこれが9番目が車体株ですね、
まあ一遍真面目にこの通りやってみたらね、少しは向上スキルも向上するのかな
という気もするんですよね、するのかなという気もせんでもないですがね、で、まあ、あと10番目。あとは、車体上部のウェザリングって書いてますね。ああ
下から上に。
下から上ですね。車体の上に強弱をつけることで作品にメリハリを、が生まれると。車体下部を引き立たせると。要するに、あの、下の方が汚いので、上がまあ、まだ明るい、あの、綺麗と。埃は明るいので、ハイライト的効果。
なるほど、ね。
平面にも変化がつきやすいと。まあ、そういうことが書いてますね。で、まあ、これも結局、その、やり方としましては結局ウェザリングカラーを、あの汚いとこ汚していくっていう感じですよね。でこれまあ右左でウェザリング前と後っていうのをこう写真には載ってるんですけど、
作例のね、
作例のね、まあ、こういうのはやっぱ見てもらった方が分かりやすいんでね、
それは間違い
間違いないんだよね、まあとにかく汚いわね、でもこう、
でもそれをこう見せる汚しにするっていうのがそのセンスやった
りとか、ね、センスなんですよね、結局ね、だから、
かっこいいって思わせる、
ね、思わせるところがね、で確かにこのターレットの周り、これコート外してるんやけど、ほんまは隠れて見えへんけど、このターレット周りが確かに油が滲んでるとか、埃が溜まってるとかっていう、あの表現が面白いですよね、これ、まあ、この辺はこういうのを見てこういう汚れ具合なのかなっていうのは勉強になるけどね、
そうですね、
で結局こう砂のかぶり方とかね、でこう油がにじんでいったところとかね、この辺が面白いですね、 あのグリスとかね、そういう感じの表現もね出てますね。であとアクセントのウェザリングが最後なんですけどね、
アクセント
個性的なウェザリングの表現でアイキャッチを作るっていうこと、
ほう
だからまあ見どころとかあの全部にせんとなんかじあのこう 目立たせたいところをやるとかね、
例えば、
まあ、例えばですね、この排気管ですよね、
うん、
こう煙が出てあのすすけるし錆びるしっていうところを、こういかにどう汚すかとかね、まあ、あとはね、あの大体砲塔の周り人が動くとことか、あの踏むとこ、戦車乗るときに踏むであろう
と、まあ、人の動きがなんか感じられるような、
まあ、要するにそういうことですね、ほんまにこうここに足かけて乗ってあの乗るんだろうなとか、
どういう使い方しと
ったんだとか、ね、しとるんだろうな かなっていう、まあ、あのこう 見た人がそう分かるような感じで書いてますね、まあ、この辺はほんまにだからほんまにこの天理のとこにね、刺したグリスが垂れたような、あのなんていうんですか、真ん中ねセンターからこう、グリスが出てるようにちょっとわざとこうあのウェットな、だから普通整形したけどそこだけちょっとツヤがあるにじませ方するとか、まあ、そういうポイント、みたいなこと書いてますね。だから、あの、ツヤもあるとこもあるよっていうね、作品の、最終的な作品はもうカラーでバシーって出てるんですけどね。
ね、その成果ですね、
で、ジャーマングレーがほとんど青いんですよね、これ。すっごくその色が焦ってね、あの、ジャーマングレーってなんか濃い感じ、暗い感じするけど、結構これが青みがかかってね。
単調さのかけらもないですね。
そうなんですね。もう非常に面白いですね。この白いところと濃いところのこの、なんてコントラストっていうか、ほんで、この、角の、例えば、砲塔の角の溶接のところのサビ、ここだけ全部が剥がれて、そこだけこう黒く下地が出てる。で、なおかつそこからこう下に垂れてると。これ、こなしてみた方がわかりやすいよね。
確かにね。
だから人はここに絶対足かけるよなとか、角は絶対足かけるからとか、っていうのが分かりやすいですね、これ。
そういう絵をか頭の中で浮かべ
る。浮かべんとあかんのもあるでしょうね。まあ、あとは、あの、そうか、カラー写真は少ないけど、まあ、白黒写真でもなんとなく分かる雰囲気もあるやんか。昔の写真で。だからみんな、こういう、あの、そういう時の資料の写真集とかやっぱり買うんやろうね、みんな。いや、だからね、この辺の車載工具なんかもうまいですよね。
ね、ほんまに。
あの、スコップが、スコップが使ってハゲてて、うん、でほんまにこう、金属の銀が出てたりしてね。うん、もうほんま、ほんでこの、あの、なんていうんですかね。木、これあの、いわゆる、ジャッキを下に引くカマス板なんですけど、うん、これの止める金具とかね。うん、ちゃんと木とこの金具が、うん、これ35分の1だよね。
ね。
これアップにしとうから、うん、ああまあ濡れるわなと思うけど、これ35分の1で、ほんでこの防塵のとこに、長断したとこと。
はいはいはい。
だから、えぐれて、なおかつそこが焦げてっていうね。うん、
それのね、ダメージ表現っていうのはすごいですよね。
このダメージ表現もすごいんですよ。ね、うん。まあ、あの、細かいこと言えば、この後ろの先の、あの、排気管のね、うん、後ろなんかでも、あもう、穴が開いてるんですよ、撃たれて、うん。で、こういう、結局。
センスや
な。うん。あの、削って凹めてから穴開けるとか。うん、この凹ます方うまいよな、でも、プラスチックをこう、ほんまに凹んだように凹ませるっていう
の。金属の板みたいに
見える、ね。見えるからね。うん。まあ、こんなんでね、結構、あの、これは参考になりましたね。
うん。今度やったろぞと。
やったろぞって言えば、まあ、
燃えとるぞと。
あの、なんかやる気を。
2021年はもうこれで行くぞと。
いや、や
る気を。いいもの見せたるぞと。
うるさいわ、うるさいわ、ほんまに。
すごいな。まあ、
それぐらいやる気を出させる。
お楽しみ。
久しぶりにアーマーモデリングもやる気を出させるものを出すなと。
お楽しみやわ、
うん。ということで、まあ、これほんまご紹介なんですけどね、これまた、ほんまにあの、バックマガジンでもね、買ってもらった方が面白いと思います、これ。あの、まあ、影響保存版になるから。
何年かおきにね、カタカナ、技法の解説っていうのはやってますけどね。
うんうんうん、やってるからね、
うん。毎年新しいもの出てくるから、ね、そういうのアップデートしてくるかもしれない。
そう、なんか、でもね、これもね、なんか、細かいとこ変わってるかもしれへんから、うん、結構並べていくと面白いかもしれへん。うん、言葉も違ってくるし
ね。まあね、
うん。まあ、そんなこんなで、私がおしゃべりしましたけど、どうですか？あと、
うん、
山谷さん、なんか物忘れございませんか？
物忘れしょっちゅうしてますけどね。
言い残したことはないかな？
あの、R35 をね、まずは宣伝して作ってきますってい
うことですね。
ね、
うん、で、まあ、相変わらずこのガチャの無駄遣いも結構進めてくださいっていうこと
ですね。おいおい。
おいおいね。うん、まあ、あの、なんかこう、あって、見とけば、なんか案が浮かぶかもしれない。
そういうこと
です
ね。
よく、そばにあるとね、うん。これがこんなんあったらええなって思うんじゃなくて、これをなんかどれか使えんかなって考える方がまだ早いもんね。
まあ
ね。うん。
まあ、さらに、あ、こっちあった方がええなとかね。
あ、まあ、それ出てきますからね。うん。まあ、そんなこんなで、
はい。
ね、まあ、今日は、あっつらってきた。
熱弁でしたけど
ね。熱弁でしたけど、ごめんなさい。時間がなかったんで、あれなんですけどね。もうちょっと詳しく本当はいろいろ言う。でも言うたらまたあんまり値打ちがないんでね。
うん。
うん。まあ、そんなこんなで、今日は、これで一応、
勘弁してもら
って。勘弁してもらって。
はい。
エングマ工房、閉店ガラガラさん。
はい。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。今年もよろしくです。
あ、今年もよろしくです。お便りください。
お願いします。
ガンプラジオではお客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライリツイートも
よろしくお願いします。